A lot of fun on FM High 769.
FM ハイ昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。さて最後は人にぞっこんのコーナーです。月に1回静岡市は葵区にあります朝畑遊水地、このね私たちのためのまあなんて言うんでしょうか、水の守り神でもある朝畑遊水地、大事な場所なんですが、ここでは大勢の皆さんが活動をすることによって交流をしたり、あるいは自分たちの人生を豊かにしたり、もちろん自然を守ったりしてくれています。そんな活動の中の一人の仲間、一組の仲間、今日も来てくださっていますのでお話を伺っていきます。静岡県立静岡中央高等学校自然科学部顧問の篠田誠司先生、
はい、はい、
こんにちは。
こんにちは。
そして自然科学部部長、
はい、
お名前をどうぞ。
菊池和人です。
はい、よろしくお願いします。今夏休みですよね。
はい、夏休みます。
はい、
その中です、
ね、そうですね。今日はそれじゃこれも経験というわけでありがとうございます。篠田先生、なんか見た感じがですね、私は今日はムツゴロウさん来たのかなと思いましたけど似てません？
いや、見慣れてるせいか
タイプとしてそんな感じですけどね。しかも T シャツがですねグレージに、書いてあるんですけど、完全変態って書いてありますね。間違いやすいですけど、はい、そっちの変態ではなくて虫の変態ですね。
そうですね、はい。
先生もそういうことは小さい時からひょっとして昆虫少年だったんですか？
まあ普通に、はい、そんなオタクではなかったですけど、虫は普通に好きでしたよ。
はい、で、まあ、その先生が顧問になってますので、当然ながら菊池さんたちも自然科学部は虫好きが集まってるんですか？
はい、そうですね。でも虫だけでもなくて、うん、カエルとか魚とかも、うん、そういう虫以外の生物も好きな人がいます。
ああ、そりゃそうですね、自然科学部ですもんね。
爬虫類とかね。
ああ、なるほどね。お互いに大事な存在なわけですよね。うん、まあ、この県立静岡中央高校というのがどんな高校なのかというところをまずはご紹介いただけるそうです。お願いします。
はい、静岡中央高校は単位制による定時制の課程というちょっと変わった学校です。
ちょっともう一回言って。単位制による？
単位制による定時制の課程です。
ほう。
いや、で定時制といっても、うん、夜だけの授業があるわけではなくて、うん、午前午後を含めた3つのコースでできています。
はあは
あ、でそのコースを1つ選ぶんですけど、うん、そのコースの外のコース外のね授業からも選択をできて、
うん、
3年で卒業することも可能です。で時間割を、入学してから決めるんですけど、うん、その時に自分で時間割を授業を選んで組むんですね。
大学みたいね、もうね。
そうですね、
うん、
でどこ読んだか
紙が読んできてくれたんですね。
でそのために、うん、多くの授業では、10人から30人ぐらいで生徒のペースに合わせて進めてくれますね。
もうこれもゼミみたいですね。
は
い、
そうですね、
うん、はい。でまた学年制もなく、
1年2年って言わないんだ。
そう、う
ん、
そうです、
ね。うん、
で74単位以上を習得できたら卒業することができるようになってます。
うん、うん、うん。
で服装とか髪頭髪は自由で、
うん、
長期の休み以外もアルバイトすることができて、
うん、
朝のホームルームもなくて、
はあ、
そうですね、欠席や遅刻をしても学校から電話がかかってきたりすることがないんですけど、
うん、
その分自分の意志が強くないとちょっとずるずると学校に行かなくなっちゃうことがありますね。
自主的な夏休みがずっと続くみたいな。
そうそうですね、
長期
長くなっちゃう。
うん、
で週1回運動や読書、野菜作りやクラフトなど総合的学習として行うゼミの時間がありまして、
さらにね、
はい、でこの集団が普通の学校の クラスに当たっています。
あ、そっか。あとは取った授業によってそこに行って自分で授業を受けてくるってことなんですね。
そういうことですね。
あ、かっこいい。
で、部活動については部員の、ね、時間割がやっぱバラバラになってしまって部員がなかなか揃わないことが多かったりします。
午前の人と午後の人と夜間の人と。
そうですね、夜の授業もあるんで、活動時間がすごい短いんですね。放課後とかがちょっとないんで、でそれでもサッカー部とかはじめ、毎年多くの運動部が定時制通信制の全国大会に出場しています。
そういうのもあるんですね。はい、
また文化部も私たち自然科学部のほか、吹奏楽部、書道部、美術部などが積極的に活動しています。このように中央高校は自分のペースで学びたい人にぴったりの学校で、学習面や人間関係でつまずいた経験があっても強い気持ちさえあれば学校高校卒業の資格が取れます。11月には文化祭もありますので、部活やゼミの単位、ゼミ単位での展示や模擬展もやっています。ぜひ見に来てほしいです。
あ、このじゃあ吹奏楽部とか、書道部とか美術部とか、こういう人たちも外に向かった活動をしてるんですか？
そうですね、近くの老人ホームで吹奏楽部が演奏会やったりとかしていますね。
まあ、言われてみたら、じゃあ場所的なことも考えたら中央高校って住所でいうと城北になりますけれども、はい、本当に浅輪手薄市から近いですよね。
あ、もう目の先、目と鼻の先
ですよね。
です、はい、
そう考えたらまさしくそのベーテルの仲間たちの考え方にはぴったりな高校ですね。
そうですね、はいはい、周りには老人ホームや、重度、障害者の施設とか、あと糖尿病のですね、透析のクリニックとか、まあ、あともう何といっても県立総合病院が近いですね。
そうですね。
ということでもうベーテルの、理念を、もう発揮しやすい。そうです、はいはい、そういう場所にあります。
でこういう自由な校風の学校ですので、今日はお持ちいただいた校歌ご紹介いただきたいんですけど、この校歌気に入ってる？
あ、はい、好きですね。
どういうところがいいですか？
いや、なんか歌詞が結構なんか惹かれるっていうか、すがすがしいような感じがして。
でこれをね、作ってくださった作詞作曲の人が、
小倉圭さんです。
ひょっとしたら菊池さんたちはあまりよくわかんないかもしれないですけど、
あのうなぎの
うなぎパイ
やっぱそっち行くんだ。じゃあちょっと聞かせていただきます。
どこまでも澄み渡る静岡の青空を胸いっぱいに吸い込む、今日一日の挑みを誓う、この世でたった一人の自分、愛しみ励まし築き上げる、遥かな富士と夢を語ろう、苦しみを乗り越え悲しみに打ち勝ち、
これなんか相当貴重な感じがするんですけど、ご本人がどこかスタジオではないところでギター片手にちょっと歌ってる感じがしますね。
ひょっ としたらあの学校に来て歌ってたのかもしれない
です。あ、レアな感じの、はい、そうですね、録音したものを持ってきていただきました。あ、これみんなでそれじゃ歌ったりするんですか。
はい、そうですね、式とかあった時に歌ったりします、うん、
まあ、実際に今歌ってるのはこれとちょっと雰囲気違うんですよね。
あ、まあこれね、はいはい、学生たちの声になっていったらね、
そうです
ね、うん、ということですもんね。ああ、こういう効果も持っているというわけですが、さてその中でこの効果も気に入っているという菊池和人さんは自然科学部の部長さんでもあります。自然科学部はどんな活動してるんですか。
はい、私たち自然科学部は3年前からホタル復活プロジェクトとしてホタルの幼虫の飼育を始めました。
菊池さん、ホタル好きなの。
はい、あの、うん、やっぱ貴重なんで、
うんうん、
できっかけは先輩たちが続けてきた学校周辺の川や用水路の水質調査、う
ん、はあ、ずっとやってたんだ先輩たちが。そういうことを、
そうらしいですね、
うんうん、
で調査の結果、学校周辺を流れている川や農業用水路は安倍川の伏流水で綺麗な水であることが分かりました、うんうん、そして学校のすぐ近くの排水路にホタルの幼虫の餌となるカワニナが大量に住んでいることも見つけて、でかつて学校周辺にはホタルがたくさん舞っていただろうと考えられました。
そうですね、川になって言ったらホタルの幼虫の餌ってことですもん ね、 そうですね。これがなかなかいないってよく言われますもんね。 いるんだ、すごい、
います、
ね、へえ、はい、
でかつてが、あ、そこ、うん、しかし、水路の壁は垂直なコンクリート製でホタルの幼虫が上陸してサナギになることができない。
そうかそうか、川べりが必要なんですね。
そうですね、うん、で土とかね、
そう、はい、そこでホタルを人工的に飼育し、うんうん、それと並行してホタルが生息できる環境整備をしていきたいと考えたわけです。
これはすごい。
将来は学校の近くの用水地に野生のホタルを復活させたいと考えています。
うん、これはできないことじゃなさそうですね、う
ん、なんとか、
はい、現在は安倍川支流の秋山川に生息するゲンジボタルの成虫を譲ってもらって卵を産ませ、
うん、
孵化した幼虫を飼育しています。
うん、
成長した幼虫はサナギになる前までに元の川に戻してあげます、
うん、
これによって秋山川のホタルを増やすことができ、私たちは幼虫の飼育の練習をすることができます。
なるほどね、
う
んうん、
また学校周辺に造成中の第二校区安藤川エリアの活用を考える会であるベーテル安藤川ネットと協力して遊水地の中にホタルが生息できる環境整備を社で行けるよう静岡県や静岡市にお願いしています。
なるほど。
学校全体としては遊水地で各クラスによるゴミ拾い、
うん、ありがとうございます、
吹奏楽部による老人ホームでの演奏、うんうん、子ども園の園児との芋掘りなど
楽しそう
遊水地のベーテル村放送にふさわしい活動をしています、
うん、
今後第二校区安藤川エリアが完成したら、うん、自然観察会もできることを期待しています。
いいですね。
現在ホタルの幼虫は学校の1階の生徒ホールにあるガラス張りの部屋で飼育していて、いつでも見学できますのでぜひご覧ください。
あ、行ってもいいんですか。
あ、大丈夫です、
はい、
また11月の文化祭でも展示しています、うんうん、その頃には幼虫もかなり大きくなっていますので、うん、こちらもぜひ見に来てください。
いや、夢のあるプロジェクトですね
ありがとうございます。
でもホタルってもう今年は時期終わってますから、今どんな段階なんですか。
もう本当幼虫から、幼虫じゃないや、卵から生まれてまだちょっとしか経ってないんで、
うん、
本当見えない
くらい
か、うん、本当確認するのがちょっと大変なぐらい小さい。
え、じゃあ部長、ちょっとホタルどんな風に飼育してるか教えてくださいよ。
え、どんな風、
うん、
基本は、毎日じゃないや、
うん、
週2回ほど水替えを今しているところで、
うん、あ、そういうこともするんだ、
はい、
じゃあ水槽で飼ってる。
そうですね、
はい、はい、
で
水槽には何がいるんですか。
水槽にはホタル、
うん、のみです
か。のみ、はい、
まあ、あと餌のカワニナが入ってるぐらいで、うん、 それ以外何も入ってない状態で、うんうん、なるべく綺麗な水を維持したいので、うん、あの水替えを週2回するんですけど、それがちょっと大変で、
うん、
ホタルがまだちっちゃいんで、
うん、
あの水替えをするときに間違えてホタルも
捨てないようにし
ちゃったすごい気をつけてやってますね、は
い、そうですね、見えないくらいって言ってたもんね、
はい、
うん、
でこれがもっと後になって、うん、もっとずっと先になってそれをずっと繰り返してって、
はい、
まあ、途中からだんだん大きくなってくるんですけど、
うんうん、
でサナギになるのはいつぐらいでしたっけ。
3月はね、
3月ぐらいにもう上陸水槽で移して、うん、そこでホタルを陸に上げて、うん、でサナギになってもらって、
うん、
でその後サナギから成虫になって、で成虫をまた一部選別っていうんですかね、うん、なんか
親として残して、
そうですね、
あとは返したりして、
うん、
でまた次の世代をまた卵からやってって感じですね、
うん、はあ、生き物に付き合うのは大変ですよね。
大変です。
どういうところが面白いですか。
面白い毎日同じことばっかりやってるんですけど、うんうん、やっぱホタルはね、水を変えてる時に普段あんま動かないんですけど、やっぱ水替えしてる時にちょこまかって動き回るのが見てて可愛い、
うん、生き物に対するこう慈愛みたいなものがあるんですね。うん、やっていて一番大変なところはその水替えですか。
はい。
これ水はどの水ですか。水道水。
あ、それはですね、うん、やっぱりそのまあ水のね調査をやっていてっていうことで、うんうん、まあ安倍川の伏流水っていうことなので、うん、それを使おうっていうことなんですけど、うん、まあ、簡単に言うとうちの井戸水です。
あ、学校にある井戸水ってことですか。
我が家です。
え、先生の、ムツゴロウ先生の先生ち井戸水なの。
はいはい。でまあ北安藤ですけど、
は
あ、あの学校からすぐ近くで、
はあ、
やっぱりその安倍川の伏流水がこう湧くんですよね、だからうちの周り井戸がいっぱいあって、うん、その井戸水を持ってきてます。
なるほど、うん、じゃあホタルたちにとっても本当にふるさとの水だから、その辺は水が合わないってことは絶対なさそうですよね。
ないですね、
はいはい、あの
結構ね日本の水道は綺麗なので、うんうん、カルキさえ抜けば水道水でいいんですけど、
うん、
やっぱりね、ふるさとの水で育ててあげたいなってちょっとこだわりがありました、
うんうん、そうですね、はい、まあ、私たちも水道水この安倍川の水とね使ってますので、はいはいはい、もちろんそうなんですけども、あ、そんなにいいお水があるんだったらいいですね。でじゃあ何回くらい孵化させてるんですか。
3回目
そう
なん、ね、孵化っていうことは、うん、はい、年に1回なので、3年目なので、
あ、うまくいってますか。
あ、なんとか最後までこぎつけてるんですけど、
うん、
実は最初の年一つの水槽を全滅させたことがあるんです。
うん、理由は
ね、多分温度が急に上がったことだと思うんですけど、
ってことは今はじゃあ水槽の温度管理もしてるってことですか。
そうですね、
はい、
水槽をなんだ大きい容器の中に水槽を入れて、
うんうんうん、
その大きい容器のところにまた水を張って、うん、それを循環させて、その循環の過程にその水槽用クーラーっていうのをつけて、外側の水を冷やして水槽をなんだ直接的に冷やさないようにしてあります。
まあそりゃ可愛いわな。苦労して育てるんだもんね。でこれからはどんな風な目標でやってきますか。今考えていることはどうぞ。
考えているのは、うん、やっぱ朝旗のところにいたであろうホタルを戻して、うん、なんかもう 今となっちゃもうすごいホタルって貴重なところがあるんですけど、やっぱりそういうイメージも覆せるような感じにしていきたいと僕は思ってます、
うん、なるほど、そうなっていくといいですよね、はい。まあ、これもひょっとしたら部長がいる時間だけではなくて次の後輩たちに譲り渡していってずっとやっていく研究になりそうですよね。
そうですね、これはずっと続けていって私もね、いつまでいるのかわからないですけど
学校に、
そうです、はいはい、まあ、続けていってほしいなと個人的には思っているし、まあ、学校から今の学校辞めてもですね、個人的に、まあ、ホタルおじさんになって関わっていきたいなと思ってるんです。
あ、じゃあその辺はねみんなでうまくいけそうですね、
う
ん、
そうね、
うん。で、この研究のすごいところはですね、今回これどこかで発表なさったんですか？学校周辺の浅綿沼にホタルを復活させる取り組みということでまとめてくださったんですけど、
はい、
その今後の課題の中に、とても大きな視点で見ていらっしゃって、高校生の研究で源氏ホタルの東西型の分布であるとか、安倍川とかね、いろいろ巴川とか水系のこと、川里奈のこと研究してるんで、まだまだ素晴らしくなっていくんじゃないかなと思います。これからも研究楽しみにしてますね。ありがとうございました。
ありがとうございます。